教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第41回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週ですね、はい、知り合いに会いまして、
はい、
あのポッドキャストを毎回聞いてるよって、
うんうんうん、
すごい役に立ってるよっていうことを聞かせていただいて、すごく嬉しかったです。
あ、それは嬉しいですね。励みになりますね。
はい、
ねえ、ね、ポッドキャストってやっぱり続けていくところに意味があるなと思ったので、うん、続けるのってやっぱり労力もいるしね、はい、そんな中でね、こうやって励ましの声、
本当に嬉しいですよね。
があるとね、嬉しいですよね、はいはい、あの薪をくべる感じでね、
はい、
応援メッセージとか聞かせていただけると、
はい、
火がメラメラと思い続けられて、
そうです、ね、
はい、頑張れますもんね、
はい
はい、
また
頑張ってるっていう感覚はあんまないですけど、
まあ、
楽しく、ね、やらせてもらってますんで、ね
はい、
引き続きあの応援メッセージ、はい、あの聞かせていただけると
ありがたいですね、
ありがたいですよね、本当にね、はいはい、よろしくお願いします、
はい、それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームフルーツヨーグルトさんからいただきました。小学6年生中学受験を考えています。受験まで時間がありません。習い事や学校行事で、時間がなくて焦っています。勉強が思うように進んでいないので、どうしたらいいですかといただきました。
なるほど、
忙しいんですね。
忙しいんですね。
勉強したいけど時間がない、
うん、
そういう時の対策法は何かありますか。
なるほど、この時期こういう相談出てきますね。
あ、
うん、毎年受けますよ。
やっぱりもうあと半年、半年もないですか、うん、
私もないですよ。
ないのね。
2ヶ月。
2ヶ月。あ、そうですよね。中学受験なんで。
そうそう。
2ヶ月。焦りますよね。
うん。そうなんです。
はい。
で、僕ね、この質問をいただくときに、いつも確認してることがあるんですよ。うん、
はい。
今、どのような習い事を受けてますか、はい、っていうことを聞くんですよね。
はい。
で、そろばんやって、スイミングやって、ピアノやってとか、いろいろ出してもらうんですよね。
はい。
いろいろ出してもらうと、なるほどって思うんですよ。わかります？
それは時間がないなっていう
ふうに思いますよね。そうそうそうそうそう。結局、今何したいのかっていうところなんですよね、
うんうん。何を優先的にやらなきゃいけないかを考えなきゃいけないっていうことですか。
ああ、もうそれが答えですよね。
ああ、そうです。答え言っちゃいましたか。
優先順位つけなくてはならないですよね。はい、だから中学受験、今大事なのは中学受験に向けての勉強だっていうことなんならば、
はい、
他の時間をね、例えばスイミングは今やめてもいいかなとか、ピアノは春までお休みしてもいいかなとか、休んで、その時間をこう中学受験のための勉強に充てるっていったことをしていかないと、勉強の時間って増えないですよね。
そうですね、
うん、でもこれがね、なんか皆さんなかなかできないみたいなんですよね。習い事を整理することが。
それはなぜですか。
なぜですかね。うん、まあ、多分子どもの意見を尊重してしまうからだと思うんですよね。
あ、
うん、まあ、
ね、
子どもにどうしたいのかって尋ねる、うん、それはいいと思うんですよ、うん、でも大人の意見もやっぱりそこには出したいですよね、
はい、
子どもの意見だけで判断してしまうと、これも続けたい、あれも続けたいまでやりたいって話になってきてるので、はい、そうすると、5つも6つも習い事同時進行、もう並行して進めながら中学受験に入っていくって恐ろしいことになってしまう。
中学受験はその、なんていうんですか、 そんなに一生懸命勉強しなくても、うん、今まで通りの勉強をやっていれば、うんうん、受かるだろうっていう気持ちがあるっていうことも考えられますか？
うーんって考えてるうちもあるかもしれないですよね。でもこの質問してくださった方は何とかしたいんですよね、はい、
そうなんです、うん、
だったら整理してくださいって話ですよね、
はい、
うん、どうしても力って分散されるじゃないですか、
はい、
ね、その子供が持ってる能力を100としたら習い事を2つやったらそれは50-50になるわけです、あるし、4つになっていったら25-25で分けられていくわけで、力って分散されていくので、
はい、
大体ね、
はい、
うん、やっぱり優先順位決めたいですよね、
うん
うん、この時期は中学受験の勉強をしたいからここに100とまではいけないけど80ぐらいの力を注ぎたいなっていうことなら他はやっぱり整理するべきですよね、
はい、
うん、この考え方なんですよ。フォーカス、
フォーカス、
塾の面談でもフォーカスっていうことがよく出てきますけど、
フォーカス、
フォーカスしてください、
はい、
これなんですよね。あとこれもよく言うしいろんな本にも書かれてますけども、掛け算の原理って聞いたことあります？あの小数の掛け算、
ちょっと詳しく教えてください、
うん、習い事をいくつかやっていると、
はい、
やっぱりそこに本気になれない、要は時間の関係で、あとは気持ちもそこに思いっきり傾けられないってことで、はい、その子の、気持ちとか能力が1あったとしたら、はい、習い事をやっていくつか複数でやっていると、勉強では 0.6 しかエネルギー才能を傾けられなくて、スイミングで 0.2 で、
はい、
ピアノで 0.2 って感じになったけど、
ね、どれも中途半端
でしょ、中途半端なんですよ ね、
感じが
してきますね。で極み切れないので爪も甘くなるんですよね。だからこの受験が近くなってくると、はい、まあ、スポーツなんかでも本番の大会とかに近づいてくると、はいはい、爪の甘さってが出てきてここで伸びなくなるんですよね。で掛け算の原理ってこれ掛け合わせられていくので、はい、中途半端なものと中途半端なもの、 0.8 と例えば 0.6 と 0.2 かけたら、うん、ね、
余計に小さくなってしまって、何か生まれてない気がしますね。何か何も、うん、
そうなんですよね、そう、なのでこの才能を、中途半端なものをいくつも集めてしまうと、どんどん自分の才能って発揮されにくくなっていくので、これが小数の掛け算の原理だ、これを逆にね、あの1以上の小数にしていかなくちゃいけないですよね、
はい、
うん、1.1 とか 1.2 とかそれならば、ね、はい、もっとプラスっていうか大きな数になってきますもんね、
はい、
うん、この考え方なんですよ、はい、これはね多くの人が知らないので、
じゃ例えば
勝負事っていうか勝ち方ですよね、
はい、
うん、
習い事をやっていると、
うん、
まあ、空手をやっていると、
うん、
でもこれ空手をやっている時間があるから勉強が頑張れるだったらプラスにいくから、
うん、
それをやり続けてもいい、
うん、そこで空手で自分の能力以上のものを出せているならば僕はありだと思いますよ。どんどんこう段が上がっていくっていうんですか、技術がどんどん身についていく、
はい、
うん、もう1以上そこで発揮できてる、うん、自分の才能がね、
はい、
っていうことであるならば、はい、勉強もうまくいく可能性ありますよね、
はい、
うん、これがね1以下 0.9 とか 0.8、うん、で取り組んでったらなるならばやめた方がいいと思います。その中学受験にフォーカス当てるならばね、
はい、
うん、
分かりました、
うん、はい、と思いません？
そうですね、でも今そうって言われると、うん、せっかくここまで続けてきたのにってなんかやめられない理由も分からなくもない
ですよね。これがやっぱりね、もう結果が見えてしまうってこと、うん、
でも確かにその習い事を整理するっていうのは大事かなと思いましたね、
うんうん、勝ち方ですよね、
はい、
うん、本当にごく稀に、忙しくスポーツやっていて中学受験もして受かってしまう子もいるんですが、その子ってやっぱり才能の使い方がうまくて、
はい、
うん、やっぱりさっきの1以上ですよね、もう共に伸びてるっていう感じなので、
理想ですけどね
ごく稀ですけどね、
あー、はい、
うん、はい、スーパーマンみたいな感じ、
はい、わかります。
で多くの方はやっぱりもう大方1以下もう小数 0. いくつかの世界で全てのものを進行、平行で進めているような感じなので、
はい、
僕は整理した方がいいと思いますけどね、
はい、
うん、優先順位決めましょう、
はい、はい、ということで、はい、
教育相談塾長に聞こう。
エンディングの時間となりました、はい、先ほどの教育相談のコーナーで、うん、掛け算の原理っていう話がありましたけれども、そのことちょっと、はい、もうちょっと補足していただいてもいいですか、はい
はい、そうですね、あれちょっと分かりにくかったと思うのでもうちょっと詳しく説明すると、習い事を3つやっていて、それが受験勉強の塾通い、はい、それからサッカー、あとピアノとするじゃないですか、はいはい、で受験勉強に対して自分の能力の、あの能力を1としたらそのうちの 0.6 ぐらいかけてると、いまいちまだでも本気じゃないってことね、
はい、
でサッカーが 0.2 だからなんていうかな、はい、もうお遊び感覚でチャラチャラってやってるような感じ、ちょっと言い方悪いかもしれない、はい、ピアノもそんな感じでやったらするじゃないですか、はいはい、自分の才能が1だとしたら 0.2 ぐらいしか力を発揮しないと、そうすると全て掛け合わされた結果になっていくので、うん、はい、自分の能力を1としたら 0.6 と 0.2 かけたらいくつになります？
0.12
すごい低くなるんですよね、はい、さらに 0.2 をかけてしまうともっと低くなってしまって、はい、本当に何も残らないっていうことになってしまうので、自分の才能をその能力、習い事に対してどれだけかけてるのか、うん、っていうところで結果って変わってくるんですよね、
はい、
この原理、だからこれを1以上にしたいんですよ ね、
そうですね、
中途半端がうまくいかないっていうのはそういうところになるんですよ、
怖いですね、
怖いですよ、
ね、
はい、
でもやってれば継続してれば何か得られるものがあるんじゃないかっていう見方はちょっと危険ですね、うん、
危険ですね、はい、取り組んでるもの少なくて構わないんだけども、それが本気かどうか、
はい、今ちょっと見直してみたいと思います、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。
教育相談、塾長に聞こう。